詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます、こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる、詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。この土日は本当に、よく晴れてですね、桜をようやく見ることができました。その一週間前に、ちょっと行ったんですけれど、その時はもう全然ないし少し肌寒いしということだったんですけれども、もう娘とですね、奥さんと3人で、まあ、あとは奥さんのご家族のところと行って、そう、桜をいっぱい見ることができたし、めいっ子ともたくさん遊ぶことができたし、もうあれですね、桜は本当にしっかりと味わえたら、うん、もう満足だと。じゃあ次は夏に向けて頑張っていくかみたいな、そんな気分になります。と言いながらですね、ちょっと早速日曜の夜から頑張りすぎて、また睡眠時間 3,4 時間しかないんですけれども、ちょっとオーディオブックの朗読ですね、過去にちょっとやっていて、最近は詩吟に注力していたんですけれども、ちょっとですね、急遽一冊だけオーディオブックをまた収録することにしまして、という、今もう短期集中でですね、2,3 時間一気に収録したのかな。あ、まあこういう、時、娘と奥さんが寝、ちゃんと寝静まっていて、夜も雨音がなくてですね、喉の調子も良くてテンションもそれなりにあるという時しか、この朗読っていうものなかなかできないんでですね、そう、一気にもうやりきったということです。今日は午後から、娘の、予防接種だから、もう今日午前中半日だけ頑張ればいいんで頑張りたいと思います。では、今日の本題に入るんですけれども、今日はですね、やや厳しめな内容になるんですが、武器を使わずに鍛えようというお話をしたいと思います。まあ若干人によっては耳が痛くなるかもしれませんが、まあ4月新年度ですね、これから頑張っていこうというところなので、ちょっと強めな力、背中を強く押すような内容にしたいと思っております。詩吟を練習する上でですね、やはり武器を使わずに鍛えていく方がですね、筋肉として鍛えられやすいんですよ。これは何を言っているかというのはいくつかあるんですけれども、例えば発声練習ですね。例えば発声練習においては、武器を使っている状態というのはですね、室内で発声するとか、お風呂場で声がよく響くような場所で発声するとか、あとはマイクを使って練習するとかですね、こういったものが武器を使うということになります。一方で武器を使わないというのは、外で発声をやるという、外で発声練習をするというのが、これがなりますね。で、あとはですね、教科書を見ながら吟じるというのも、これもまた一つ武器を使うということになります。まあ、それを見ながらだと、記憶を頑張って記憶しなくてもいいんですね。そういうことにもなります。で、あとは、コンダクターを常に使い続けるというのも、これもまた武器を使うということになりますし、教科書とコンダクター、そうですね。で、あれ今一つど忘れしたぞ、そう、あとは録音機ですね。人の先生からのアドバイスを録音、とりあえず録音するというのも、これもまた一つちょっと武器を使う話になりますので、それぞれもう少し詳しく話していきたいと思います。では、まず発声練習ですね。発声練習を、つまりは外でやりましょうということなんですけれども、自分の話にはなるんですが、僕が一番発声が鍛えられたというのはですね、高専の5年間、外で毎日欠かさずに発声練習をしていた時です。まあ、もちろんその頃なんで成長期もあってですね、頑張れば頑張るほど報われやすい、肉体的なアドバンテージがあったと思うんですけれども、それでもですね、屋内でやっている時、風呂場でやっている時に比べたら外でやる方が断然に辛いんですよ。自分の声がですね、もうあっという間に周りに溶け込んでいって、反響を意識して吟じようと、思いきし声を出そうとするとですね、どんどんどんどん声が枯れていくんですよ。で、もう、うわ、自分の声ってこんなに小さかったんだというふうに、ショックを受けることになります。で、一方でですね、この外での発声練習を続けていくと、屋内で発声した時にですね、あれ、これぐらい自分の声って響くんだとかですね、そういう驚きになるわけです。 で、これはやはり負荷をかけたような筋トレみたいなものと同じなんですよね。さらにマイクを通すとより良い声になります。これは先生から言われてよく覚えているんですけれども、マイクはですね、自分の実力を底上げしてくれるものじゃなくてですね、自分の実力を拡張しているだけなんですよ。なので、良くない発声はですね、良くないままより拡張されて一層良くなくなります。厳しい感じなんですけど。なので、いい声であれば、それがですね、より一層よく拡張してくれるという、そういうものだとして認識した方が良いと話されました。これはまさしくですね、やはり発声で普段からあまり、サボっていてですね、口の周りに響かせてわーというような出し方をしていると、そのわーという声がですね、マイクで一層に拡散されて、もっと耳が痛くなるような銀になってしまうんですね。一方で、ちゃんと芯の通った力強い、つまり、外で発声練習をしたら、すぐできるわけじゃないんですけど、外で遠くまで飛ばすぞという発声練習をしているとですね、それをマイクを通してやると、もう屋内にいる人なんかもう胸を突き刺すかのような力強い声に出来上がったりするというわけです。なので、本当に大人になればなるほど難しいなというのはよくわかりますし、都会にいるほどに外で発声練習ってめちゃくちゃ難しいんですけれども、外でできるという方はですね、できるだけ外で、やる頻度を増やしてですね、外にいながらでも自分の声がちょっと反響してくるぐらいに感じるほどにですね、もう馴染んでいく、鍛えていくというのが大事かなと思います。ただくれぐれもですね、風上に向かって声を出さないというのは、これは守ってください。あっという間に声が枯れますし、これは叶いようがない自然現象なんで、諦めましょう。風上には向かわないように。ただ、外でできるだけ発声練習する機会を増やせたら、その方が良いと思っています。そして、二つ目は、教科書を見ながらということです。これは分かりやすいと思うんですけれども、やはり、大会によっては、教科書というか、詩文をちょっと見ながら吟じても良いよという、緩い大会もあったりするんですが、そういう人がですね、予選とか、通ったり、賞を取るということは、まずないですね。本当にないです。これはですね、厳しいんですけれども、ここで記憶ができていないということはですね、それ以上のことができていないというのと同義なんですね。ここでこういう表現をしようという意識を持てないんですよ。詩文を暗記していて、だからこそ、ここの吟じ方とか、ここの感情の込め方とか、そういうものに意識をようやく向けることができるので、もう教科書を見る方に頼っているとですね、どうしてもできなくなります。と言いながら、僕はこの普段の詩吟チャンネルでは教科書ペラペラめくりながら今日の吟やってるんで、全部覚えれてないのはあるんですけれども、可能な範囲ではやはり少なくとも大会に出る範囲ではもう絶対に暗記するということですね。これも大事かなと思います。で、あとはコンダクターですね。コンダクター、これもよく頼りがちですし、教室に行くと詩吟の先生はもう必ず弾いてくれるんですけれども、これもですね、僕は結構微妙なラインだなと思っています。伴奏がある大会であれば悪くはないんですけれども、それでもですね、自分の耳で聞いて自分で伴奏に合わせようという認識、もしくは伴奏がない大会ではですね、直前の人が本数が違って吟じることもあるんですけれども、そんな中でも、自分の音をちゃんと見つけて、そこの相対音感できっちりと合わせていくというのを鍛えるにはですね、コンダクターに普段から頼りきりだと非常に厳しいです。ただ最初のうちは音を取るのは大切なので、最初の頃、そして、審査するといいますか、自分の銀を確かめるときにはコンダクターを使えばいいですけれども、後半に行けばですね、できるだけコンダクターを少しずつ減らしていった方が良いと思います。そんなところですね。で、あとは、発声練習も音も言ったし、最後はですね、人の詩吟とか、あと人のアドバイスを録音するというのもですね、これも使いようによります。よくいらっしゃるんですよ。常にもうカセットテープをずっと回しっぱなしの方がいらっしゃるんですよ。これはですね、どうなんでしょうね。あまり僕はいい印象はないんですよ。で、その方がですね、ものすごくメモを取っているとかであればいいんですけれども、大体の方はですね、録音していて満足で、それでもう手は動いていないんですね。それよりもですね、僕は、 詩吟の先生から言われたのはですね、もう録音じゃなくてもう今すぐ聞いて今すぐ覚えて、今すぐ吟に反映しましょうというふうに言われてます。なので、録音というのは一応僕もスマホで録音したりはするんですけど、それよりもですね、絶対にすべきことは録音ではなく、もうその場で言われたこと、吟じましたと。吟じた後に、指摘とかをですね、もういくつももらいます。で、もらったものをですね、もう即座にもう、くしゃくしゃくしゃーっとメモ書きにしていくんですよ。で、その中で特に大事なものどれかなというのをもう一個一個思い出しながら、ペッペッペッと丸をつけていって、で、今度はそれをちょっと見ながらですね、それを見ながら、次の詩吟の練習をやると。で、それを意識しながらやっていくということですね。もうすぐ身につけて、頭に入れて、それをすぐに練習すると。練習に反映させるという、そういう流れです。これは録音だけして後で聞こうという方はですね、その速度には絶対ならないので、なかなかに吟の上達が遅くなっていくということになります。これはもう、全然違ってきますんで、言われたことをまず、ノートにメモれるぐらいにちゃんと頭にまずキュッと入れて、スッと出して、それをバンと銀に反映させると、こういうことでその録音機にもあまり頼らないと。もちろん後でそれも改めてしっかり聞き返すという意味ではもう大事なんですけれども、それ以上に、この書き取る、すぐ反映するという姿勢が大事だということを理解していただければと思います。そんなところですね。今日は新年度早々厳しめなことは言ったんですけれども、僕もですね、言っときながら、おいお前今自分自身はどうなのかいというふうに言われたら結構怪しいなというところはあるんですが、自分の過去の経験を照らし合わせてですね、その頃が本当に一番頭を使ったし成長したなぁと、改めて思いますんで、可能な人はですね、ぜひ少しずつでも、やってみていただけたらと思います。よし、今のところ体力が持っているな、大丈夫ですね。そう、今はいろいろ頑張っているんですよ。ちょっとオーディオブックも収録していますし、これからですね、老人ホームとかデイサービスにこの詩吟公演を営業するための自分のプロフィールページをですね、作っている。で、奥さんにこの間ちょっと見てもらったら、僕デザインめちゃくちゃに自信ないんですけれども、そんな悪くないんじゃない、シンプルで結構見やすいと思うよという思った以上に高評価いただいたんで、これももう、一週間以内にはサイトが完成して、営業活動を本格化するみたいな、形で、動いていきたいと思います。頑張ってます。では、後半ですね、一つ吟じて終わりたいと思います。今日吟じるのはですね、幸子さんからリクエストいただきました、川中島ですね。来山陽作、川中島。こちらを吟じたいと思います。では、まず、詩文から。川中島、来山陽。電水粛粛夜川を渡る。暁に見る先兵の大河を要するよ。遺恨なり十年一見を磨き。流星皇帝長打を一す。ではどういった内容かですね。馬に当てる鞭の音もひそやかに。上杉勢は夜陰に乗じてひそかに川を渡った。夜明け方、川霧の晴れ間から上杉の大軍が大正旗を押し立てて、武田勢の前に陣取っているのが見える。剣士にとって返す返すも残念なことは、長い年月の鍛錬で磨いた腕前の甲斐もなく、流れ星のきらめく一瞬の差で強敵信玄を逃してしまったことだ。詩吟といえばこれというふうにもう一番有名な吟で、僕もよく実践というか詩吟チャンネルでこれはこういうふうに吟じるんですよって使うときは、まあ大抵川中島になってるんですけれども、改めてですねこれをちゃんと吟じたいなと思います。逆に緊張しますね。では吟じます。川中島来山陽。天聖粛粛夜川を渡る。暁に見る先兵の大 キー流星皇帝いかがでしたでしょうか。頑張って吟じました。ただこの間大会前にやっちゃいけないことみたいな話したんですけど、睡眠不足はもうあかんですね。なんか喉のツヤが明らかにちょっと低下しているのを感じます。ちゃんと6時間7時間、寝ないといけないなと改めて思いました。いや本当に、喉は健康のもうなんかバラメーターみたいな感じになりますね。すごくデリケートに現れるから、いいんだなと思いながら自分は今だいぶ健康を害しているので、気をつけつつこの詩吟チャンネルも頑張りたいと思います。では今日はこんな感じですね。明日は限定公開アドバイスになるかと思います。では通常配信はまた明後日、楽しみにしていただけたらとても嬉しいです。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。